ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先生、僕ふと思ったんですけど、
はい、
先生の一番得意な施術の場所ってどこにあるんですか？
施術の場所ですか？
場所、例えばまあ首とか肩とか膝とか、
そういう場所ですか？
あ、そういう場所です。なんかあるんですか？
どこだろうな。
全部っていうのはダメですよ。すべてできますって、はい、特になんかここが得意です。
人が、
はい、
え、あ、じゃあ2つほど面白いとこが、人が、はい、みんないっぱいやってるんだけど、うまく、とか、まあまあ、出て、できるんだけどもって言った意味では、はい、もう、膝は私、超得意です。
あ、膝。
膝を、膝ってみんないろんなアプローチしたりとか、
はい、
鍛えたりとかってやるんですけども、うん、やっぱり体重支えなくちゃいけない反面、
うん、
正座もできないといけないし、
うん、
しかも結構骨が長くて、テコが長いから、
あ、
しっかり支持しないといけないけれども、動かなくちゃいけないっていう、意外と難しいんですよ。
へ、はい、あ、結構苦手な方多いんです
か？苦手というか、どうやったらいいのかなとか。
そもそもわからないから。
まあ、少し休めりゃ、それは痛みが少し減るんですけど、そこからどういうふうにまた鍛え直すかとか、そこはみんなわかんないみたいな。
へ、
っていうのが一つの方法と、まあみんながやってるけども、はい、さらに私、勝負できるよっていう自信があるところと、はい、最近、顎。
顎
顎。
顎痛いって人いるんですか？
顎の関節、いや、それこそ顎関節症ですよ。
ああ。
噛み合わせがおかしくなっちゃって、って言って。
へえ。
もうすごい過緊張とか、
はい。
っていうので、片方だけすごくグワッとか、まあ両方もありますけど、
へー、
顎を開くのに、開けられないとか、こうなってずれて開くとか、音がするとかって、
はいはい
はい、言って、口腔外科とか行くんですけど、マウスピースとか作って、意外となんかちゃんと治せるとこないですよね。
あ、先生と、これだと患者さんもいるんですか？
あ、いますよ。なんか、ちゃんと、こう、乱したのは、ついこの数ヶ月なんですけど、基本的には、関節だから、骨と人体関節と、筋肉じゃないですか。
はい。
で、顔の解剖を見ながら、
うん、
まあ、こうやって多分、緩めたりとか、動かせばいいな、つって、やったらやっぱビンゴなんですよね。
へぇ、
だから、まあ、そんな中程度ぐらいの、ものだったら2回ぐらいで治るんですよ。
あ、そんなもんで治るんですか？
はい。
え、顎、顎関節症
は、ガスは結構、で、
それが。ガチャってはめるような、なんかイメージなんですけど。
で、顎も、はい、すごい硬いもの食べなくちゃいけないとかで、結構、うん、1トンとか、なんか何千キロとかって力出せるんですよ。
ああ、はいはい。
っていう
形。そんなにかかってるんですね。
っていう形になってるから、シンプルに、顎の根元の関節の部分とちょっと離れたと、まあ、ほっぺたの端っこの部分がすごく、後筋っていうか、噛む筋って書くんですけど、
は
い、それがの力がすごい半端ないんですよ。
はいはいはい。
原理的には、なんだ、ナッツっていうか、木の実を、あ、くるみ割りみたいな感じで挟み込んでるんですよね。はい、ただ、大きくも開けなくちゃいけないから、
はい、
喋ったりとかするから
、ね。ああ、そうですね。
だから、ちっちゃく開けるには、根元の関節は止まってないといけないんですけど、大きく開けるためには、
はい、
人間ってすごいんですけども、
うん、
それ一回脱臼させてからはめ直すみたいな動きをしてるんですよ。
すごいですね。はい、人間ってつくづくすごいな。
はい。で、その動きが、一回脱臼するぐらい、こう、ちゃんと一回、関節のスペースが広がってからまたはまり直すっていう動きが、うん、筋肉がすごくこう短く硬くなってたら、それはうまくいかないじゃないですか。
うん、
はい。
そうですね。
はい。そういう関節の動きっていうか、機能解剖みたいなのを知りつつ、う
ん、はい、知りつつ、
はい、その動きがこう、どうやってこう動かな、なんで動かなくなるかっていう、なんかメカニズムとか、こう、 ちゃんと知ってれば。
うーん。
まあの確率で治せますよ。
はい、あ、実際治っちゃったんですね。
治す、もう 何人も治してますよ。だ最近それで、噂になって、来るんですよ。
あごといえば、土屋先生みたいな。
はい。で、全然そんなの売りじゃないのに。そこはみんな結構いじれないところだから、なんか顔っていうか、頭に近いからとか。
顎の悩み持ってる人って結構多いのかな？
めちゃくちゃ多いですよ。知らないだけで。でも、検索すると意外とないんですよ。
ないですよ。
はい。
はい。新たな得意分野を開拓してしまったということで。数ヶ月って
言われ
ちゃってましたね。
でもそういうのはよくあって、まあそれはたまたま、紹介を受けて、何でも来るんですよ。土屋だったら直せるだろうって、紹介を受けて来るんですけど。
何でも。
はい。で、僕はゴルファーもそうでしたけど、ゴルフの人も紹介できて、でそうするとやっぱゴルファーって、一日中、クラブ握ってるから、もう、手のとことか、手根骨って言うんですけども、こうずっともう、なんか、縮こまっちゃったままになっちゃったりとかしてるんですよ。パーに開けなくて、で。それがあるから、じゃあその周りをこう、ほぐしたりとか、元の位置に戻したりとかっていう、あ、こういう技術、あ、これ使えるなとか、試しながら。
そういうのも。
あ、そう。
試しながら。
結構、だから手強いですよ、手。
ああ、強くなっちゃった
わけです、ね。手とか、まあ、ゴルフだから、上肢ですよね。肩も、まあ、肘、肩は全部。
先生、直せないところはないんじゃないですか？
なることもないですけど。
なことないですか？
でもそこそこ何でも。
はい、そうですよね。なんか、理論がなんか、しっかりもう分かってらっしゃる感じがす、なんか、素人目ながらですけど。は
い、どっちかというと、はい、その体の動きとか、プラス、なんか、膠原病とか、まあ、実際にまだやらなかったです。やりそうになったのが、白血病とか。
ああ。は
い。なんか、難病、患ってるけども、なんか体を治したいとかっていう、そういう系ですよ。
ちょっともう。
そうすると内科医と組んで。
ですよね、そうなっちゃいますもんね。
まあ、定期的に飲んでるお薬の量をこう調節しながらやったりとか、まあそこはそこでまた相談しながら知識が、
そんなこともあったんですか？
ありました。膠原病って、ちょっと動かすと炎症すると、炎症が、普通の炎症じゃなくて繊維化してくるとどんどん硬くなってくるんですよ。そう、炎症させないようにトレーニングしていくみたいなので。
かなり難易度高いですね。
難易度高いですよ。通常だと半年ぐらいかかるのが、1年以上かかってやりましたけど、それも順天のお医者さんとかと相談しながら、ちょっとずつちょっとずつやって。
いろいろ経験されてらっしゃるんですね。
いやまあ、アイディアが、まあ、マニュアル化されてないから、はい、だからいいんだと思うんですけどね。
なるほど。じゃあ皆さん、何か困ったら、
先生の、
とりあえず何でも直してくれるっていうことで、先生は。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、本日の質問、
はい。
いきたいと思います。
はい。行きましょう。
はい。今日は、30代、沖縄の柔道整復師の方からの質問ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。数年前に、開業した接骨院におかげさまで、中高生から高齢者まで、
はいはい、おすごい、
はい、幅広く患者様に来ていただいていますと、
はい。
で、その中でも結構多い患者様の悩みは、
うん、
膝や腰、
はい、
肩の症状とごく一般的です。
これ三大局所というか、ほぼここばっかなんですよ。
そうですよね。この辺はよく聞きますもんね。
はいはい、
で、私自身は昔、うん、
はいはい、
治療とは別にスポーツをやっていたので、体を鍛えるウェイトトレーニングについては詳しい方だと思いますが、
はい、
それをお店で使い切れていません。
あ、もったいない。
はい。あ、この、知識とか経験とかっていうことですよね。はい。はい、そこで土屋先生に質問です。高齢者の膝、OA、
いきなり来た。
そうですね、OA。かっこ、膝関節症。
はい。
はい。についての運動プログラムを知りたいのですが、特にホームワーク、セルフトレーニングに何か良いメニューはないでしょうか？よろしくお願いします。はい、ついに来ましたですね。運動プログラムの。
はい。
質問が来ましたね。
来ましたね。
先生の得意分野です
ね。得意分野。
はい。実は治療よりも、こっちの。
こっちとこです。
分野の方が。
得意だけど、これ、はい、音声だからね。
あ、ちょっと伝わりづらいのが残念ですけれども。
はい、動きはみたいな。できないですよ、ね。
はい。まあでも。
はい。でも考え方があって、
ね、まず、
関節症 ていうのが、結構高齢化してくると、いっぱい出てくるんですけども、
はい。
関節炎と関節症って違うんですけど、
違うんですね。
関節炎って炎症の炎で書くから、いわゆる本当に関節のところで炎症を熱持って腫れたりとか、うん、そういう風になってくるんですけども、はい、関節症の方は、そういったのと違って痛みはあるんですけども、どんどんどんどん組織的には脆くなったり、軟骨とかがこう、まあよくすり減るって言い方があるんですけど、すり減るっていうのはちょっと、本当は正確じゃないと思うんですけども、実際に薄くなったり、部分的に、もう欠如しちゃったりとかするんですよ。で、そういう風に軟骨が間にないから、関節と関節の間がこう、骨と骨の間がなくて、で、その中で動かすから、端っこはぶつかるじゃないですか。
ああ、ぶつかります、
ね。で、ぶつかってばっかりやると骨って、そこを強化しようと体が反応して、骨が出てくるんですよ。ぶつかったところ。
骨が出てくる、
はい、骨が出てくるんですよ。骨がぶつかって常にやってると、それこそ関節の横にどんどんどんどんそれ力を受け止めようとして、骨がこうやって出てくるんですよ。
なるほど。
はい、我々それ骨、トゲって書くんですよ。骨棘って言うんですけど、でもそうやって受け皿みたいに飛び出てるところがあれば、とりあえずは力あそこで受け止められるじゃないですか。
そうですね。
はい。でもそれがあるおかげで逆に今度は動かなくなるっていうような、どんどんどんどん、もう、骨が一体化するような形になってくるんですよ。
なるほど、うん。それが関節症の方ですね。
そうです、関節症ですね。はい、どんどんどんどん。
で、
やっぱそうなるのは、膝とか股関節とかが多いですね。
多い、はい。なるほど、で、この方の質問は、はい、そうかそうか、それで、
はい、
運動プログラムですね。
はい、
何かそういう治療に役立ちそうな、はい、運動プログラムってあるんですか？
これをやってくださいっていう話の前に、
はい、
まあ、関節症でもフェーズがいろいろあって、
はい、
それこそ軽度な、まだそれこそ軟骨がまだすごい残ってるとかっていう状態であれば、まだその痛みによって、まあ、神経支配っていうのがあるんですけども、まあ、関節周囲とかお尻の方まで行く。出る神経支配の同じとこが、
はい、
痛みの信号によって、
はい、
栄養酸素が供給されないから、
はい、
組織はどんどんどんどんもろく筋肉が萎縮していくんですよね、
はいはい、
でそういう状態にぐらいだったら、
うん、
まあ、そういう状態でももうなんか体を動く足をついた時に、
うん、
多分支えられなくなってるので、膝がグラグラになったりとか、
あ、
グラグラになってるは余計またぶつかるからっていう、二次的に痛みが増すような状態なんですけど、でもその時は、
はい、
反対に今の話の逆ができるといいので、はい、関節にちゃんとスペース作って、ちょっと脆くなってるところを鍛え直してて、筋肉だってあれば筋肉をしっかりつけて、揺れるんだったら一時的に、揺れないように固定するなりして、
なるほど、なるほど。
っていうことをすればいいんですよね。
それをプログラムに入れるってことですね。
プログラムです。ただ、もう、すごいもっと進行してて、
今の軽度の話です。
軽度そこだと、軽度のやつだと結構戻せるんですけど、もうすごい進行してて、四六時中足、膝が痛くて、で、もう膝、もう90度も曲がんないと。
なるほど。
はい。伸びる方も180度なんてとんでもなくて、っていうような、
はい、
状態で、
はい、
そういう人の足って、もう左右で全然違うんですよ。関節がすごく太く、厚くなっちゃってるんで。
はい、
はい。で、お皿も動かないですし、周りの、結合組織で軟骨組織は全然動かないので、というようなところだと、
はい、打ったと。
かなり時間かけて、
はい、
やるには限界があって、
限界ですね。
はい。そうすると多分、手術適用ですね。
あ、手術？
はい。手術どうやるか知ってます？
いや、知らないです。もう切っちゃうんですか？
じゃあ人工関節なんで、
はい、
だから筋肉とか、なんか周りのところをこうえぐって、
うわ、
で、大腿骨の下、何分の1かなんかを切って、で、下の硬いの方の方も何分の1とか切って、で、大きい骨だから、なんか空洞じゃないですか。
はい、
そこにもう鉄パイプみたいなのをボンと刺して、で、人工関節受けを作って、で、こう、どかした筋肉とかこうまた乗せて、
うわ、すごいですね。
だけど痛みとか動きはそれで全然良くなるんですよ。
治るんですね。
結構治るんです。 結構っていうのがミソなんですけど、それ、10年とか、
はい、
結構そんなに30年とか持たないです。
あ、そうなんですか。
だからもう一回手術したりと
か。辛いですね。先生、でもその手術したっていうと、ちょっとこの質問の回答になってないと思うんで。
っていうフェーズがある。
あ、フェーズもある。そうそう。
だからどれもがどれで、こう、うまく運動トレーニングでいくかって言ったらいかなくて、はい、だから、軽度で多分、まあ自分の、うん、まあ、町の接骨院のとこに行くようなレベルだから、うん、自力で歩いてきたりとかして、うん、多分軽度がもうちょいいってるぐらいだと思います、
ね。ああ、っていう患者さんが多分多いんですよね、はい、ケースとしては。はい。
はい、で、前提としてやっぱり、まあ自分のとこの治療院で、うん、もうとにかく関節周りを柔らかく、うんうん、あの関節とか骨と骨の間のスペースを空ける治療と、
うんうん、
関節周り、あのそれこそ屈曲伸展、まあ、あと実は微妙に回旋もするんですけども、
うん、
そういう動きができるように、関わる軟部組織全部こうリリース、滑走を良くしたり、
うんうん、
ストレッチも含めてっていうことを、
うんうん、
あのやってあげたら、
うん、
あの関節の中の、あの、軟骨が、うん、結局普段潰されてるんで、はい、圧が加わってると、
うん、
あの、軟骨に水分がこう、結合したくつけないんですよ。だからとにかく動かすのがいいんですよね。
はいはいはい。
別に、あの、抵抗はかけなくて、
なるほど。
はい、動かせば動かすほど、
はい、
あの、こう、電気的な、あの、結合が増えて、水との結合が、また、
うん、
あの、再結合して、で、ある軟骨は、もう亡くなった軟骨には無理ですから、うん、そこに残ってる軟骨は厚さを増すんですよ。
はい。
はい、ただ、それは何ヶ月単位とかで、
うん、
あのなるので、常にあの自転車を漕いだりとか、っていうのをやってると、うん、そういうふうに戻ってるんですね。
なるほど。
はい、
今、自転車漕ぐっていう具体的な
プログラム、
ああ、はい、出ましたけど、はい、多分その辺もちょっとお聞きしたいと思うんですけど、
ね。一つは自転車なんですね。
はい、それはあの、聞いてるんですから、あの、教えてください、先生。行っちゃったって。はい。
で、自転車はすごく良くて、
あ、自転車いい。
なんとか、こう、はい、まあ、綿花って我々言いますけども、
はい、
少し固定したりとか、
うん、
松葉杖とか、
うん、
で、歩く姿勢、あの、動きをずっとやらせるには、うん、さっきの話でいう、
うん、
骨表面の軟骨の、ほんの一部しか動いてない。
ああ、動かない。確かに。
30秒とか、うんうん。じゃなくて、自転車だともっと深く曲げて、
確かに、もうちょっと、そうですね。
大きいので、はい、自転車ほんといいです。
ああ、
はい。で、あの、瞬間的になんか、はい、自分の体重をドンってこう支えるような瞬間もないので、
うん、
一様にずっと常に動き続けてるっていう感じなので、自転車は、
自転車はいいですね。
本当いいです。
自転車持ってない人どうすればいいですか？
自転車もどきの運動すればいいので、
あ、はい、
床、例えば座って、
はい、
あの、足がつくような高さの、ちゃんと椅子に座って、
はい、
でその下に滑るような雑巾でもやって、そこで拭いてるじゃないですか。
なるほどね、はい。あ、ちょっと今、ちょっと再現してみよう。
うん、それで、まあ、下が滑ればですよ。
あー、なるほどね。ただ確かに歩くよりは全然動きが、それだけでも違いますもんね、
はいはい、まあ、ただ、それをじゃあ何千回やれって言っても、はい、ちょっと抵抗が大きいから、やっぱ自転車は楽なんですよね。
自転車いいですよね。
はい、
まあ大体皆さん持ってますからね、自転車は。ね、
いや、うん、ただ街中じゃ乗るかって言ったら乗らないじゃないですか。やっぱ危なかったりするから、高齢者で。
あ、まあ高齢者
だからそうなんですよ。固定した自転車とかがやっぱいいんですけど。
あ、お家でそのトレーニングするような。
はいはい、富裕層の人は買ってもらったりとかします。まあそんな人はいないとして、じゃあ街のなんか、まあ比較的安いような体を鍛えるトレーニングルームとか行って、こういうのだとか。でも、まあ、ここの接骨院だったら、導入した方がいいと思います。
そうですよね。
はい、なんか2、3台並べて多いんだったら。
確かに。
はい。それから治療、体温めてから治療した方が、すごく治療効果も高いんで。
今、極意、一つ教えてもらいましたね。
はい、いやいや。
はい、
とか、それはもう一石二鳥三鳥あるから、まずそれは、
マスク。実際そういう風にやってるお店があるんですかね。
日本だと少ないですね。
あ、海外はあるんですか？
海外はありますよ。
その場合しか
ない。あの、接骨院は、おそらくもう手技が中心で、あの、ケアが多いんですよ。で鍛えるっていうとなると、
うん、
まあ、あの、保険診療でやってると、
うん、
なんか、機械を当てて、
うん、
ちょっとあの固定したりとか、
うん、
っていうような、
うん、
救急処置みたいな形までなので、
うん、
でそれ以上本当は運動したいけども、
うん、
運動するとこまではお金に入ってないからとかって言って、うん、 ホームワークこれやるといいですよって言って、やるわけないじゃないですか、そんなので。で、一方でリハビリ専門の理学療法士さんは、
はい、
じゃあそうやって自転車こいで、
はいはい、
で、ゆっくりじゃあ階段登りましょうとか、いろいろやるんですけど、あの人たちは、じゃあ凝り固まった、
はい、
あの、そういった膝をもっとスペース作ったり、癒着を剥がしたりっていう主義ができないんですよ。だからそう、どっちもどっちだから、二つ合わせると違うんですけど。
そうですよね。はい、そういう人なかなかいないと。
はい。とすげえ脱水しちゃったんですけど、プログラム自体は、だから考え方として一つは軟骨を膨らますことを何かしらやるっていう意味では、あの、まあ、自転車おすすめで、最初はそれを毎日、あの、5分とか7分とか10分とかってどんどんどんどん増やしていけばいいんですけど、この後ちょっと紹介するプログラムの話で言うと、
まだあるんですか？
プログラムを増やして、今だって関節の中の軟骨を増やしましょうとか、スペースを空けましょうとか、それだけですから。
はい。
筋肉が鍛えられてないですよ。
あ、なるほど。はい。
はい。で、その状態でドンとついたらまだ揺れますから。
はい。あ、次に筋肉を鍛えなきゃいけないってことですね。はい。
いや、次にじゃなくて、同時に。
同時に。同時に。
あの、はい、まあ、軟骨をっていうアプローチしてる間は、これ何ヶ月とか1年ですから、筋肉の方が先に鍛えられると思います。
ああ、なるほど。
はい。はい、で常に、もう、あの、すごい良くなったって自覚症じゃないので、
はい。
騙されたと思ってずっと動かすんですよ。
はい、あ、ずっと動かす。
はい。で、そうすると、あ、そういえば最近、なんか痛くなくなってきたとかっていう感じで気がつくんですよ。軟骨ごととかに。で、軟骨ってそれほどゆっくり、あの本当にあの損傷して、あの、治っていくのは500日かかるとか言われてるんですよ。
あ、そんなにですか？
はい。で、1年ぐらいは当たり前っていう感じで、で、使ってもらうんですよ。
はい。
ただ、ルールとして、動作中に痛みがあったら、それは、あの強度が強すぎるので、それが出ないように、なんか重りを減らすとか、強度を減らしてください。
はいはいはい。
で、動かすのがもう痛いんだったら、もう思い切ってやめて、
はい。
で、膝を動かさないと。
はい。これはいつも先生から教えていただいてる。
まあ、
そうですよね。
で、もう一個のルールは何ですか？じゃあ、西尾さん。
ありましたけど、あ、今な、
はい、その動作中痛い。
動作中痛い。
はい。
やめる。ことあれですよ。
はい。
回数を減らす。
回数を減らそう、答えからいきますけど、
はい、
よく、その時は大丈夫で、はい、翌日痛かったら、
あ、そうだそうだ。そうでした。
これみんな守るんですよ。翌日に痛かったら、はい、前の日のやつの回数を減らす、
うん。そうですね。あ、じゃあ半分合ってましたね。
半分合ってます。
あ、はい、ありがとうございます。
っていうルールでいくと、じゃあ自転車やって、はい、この後なんか鍛えるメニューやって、つって、いう時にそのルールを適用して、うん、
あ、
で、そういうのがルールちゃんと守れて痛くないんだったら、
はい、
徐々にどんどん強くしていく。
なるほど。で、一番いいプログラムとしては、その、まあ、自転車の今の例にありましたけど。は
い、で、まあ、鍛える方は、はい、ポイントは、一つは、膝が揺れる、揺れないっていうところで言うと、
うん、
膝伸展しきると、
うん、
あの、骨の、あの、形上、ちゃんと固定できるんですよ。
うん、
一番緩いのが30度なんですけど、
はいはい、
だから足ついた時に、
はい、
まあ変ですけども、でもその人たちにとって重要で、はい、足結構もう膝伸びてる状態で体を支えられれば、
うん、
あのぶれないんですよ。
ああ。じゃあ伸びきった状態にもなるようなプログラムを入れるってことですか？
いや、違います。
あ、違います。違います
。動作の途中の話なんで。
あ、動作の途中の話。
とにかく着地した時が一番揺れるし、ショックが大きいんですよ。
膝に対して。はい。はい、
でその時に膝、うん、大体普通は、どんな人でも膝曲げて着地してるんですよ。
うん。
歩いてる
時。うん、そうですね。
はい。それをなるべく突っ張って。
あ、突っ張って。
突っ張れるようにして、
はい。
着地するようにすると、
はい。
膝はぶれないので。
なるほど。
はい。もうロックかかって、骨、はいはい、骨の形状上ずれないんですよ。
ああ。
で、それをするのは、
うん、
大腿四頭筋の中でも、
うん、
内側後筋という内側の筋、あの、膝のちょっと内側の筋肉ですね。
うんうん、はい。
で、それを鍛えましょうっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、同時に鍛えましょうってことですかね。
はい。で、それは、これ、この内側後筋っていうのは、0度から30度ぐらいの時に一番効く筋肉なんですよ。
へー。
それ以上曲がると、大体四頭筋の中でも、大体直筋とか違う方が効くんですけど。
はい。はい、なるほど。
はい。
0度から30度。
はい。だから鍛えるんですよ。で、鍛え方はちょっとこれ教えられないけど。
そうですね。
で、もう一個のポイントは、
ええ、
膝から離れるんですけども、
はい、
あの中殿筋って言うとお尻 の脇の筋肉、まあ、あの大きいお尻大殿筋でもいいんですけども、
はい、
股関節なんですよ、
ええ、
もう一個は、
うん、
で膝が内側にそもそも入っちゃうのは、
うん、
関節の外側に足ってついてるじゃないですか。
はい。
で、歩くからには一本足になるから、
うん、
でもそのうちの、体重を受ける方、上半身は体をドンと全部張って、で、股関節っていうのは端っこについてると。と、いうことは、支えた途端何もしなかったら、支えてない方に倒れるんですよね。
そうですね。
はい、で、支えられるように、バランスをとって、で、本当だったら、少しだけ、外側にこうずれて、で、乗るっていうことをするんですけども、
はい、
厳密に言うと、体の真ん中、背骨にから、今度片方外側に、視点が違うんですよ、ちょっと微妙に。
はい。
って言って、そのまま乗ると普通がくるんってこう、
うん、
股関節折れちゃうじゃないですか。
なるほど。
か、それをしないように乗ったら、
はい、
膝が折れるなり、
はい、
骨盤が外側にずれたりと、いろんな、はい、悪さをするんで、
うん、
それをしっかり全部固められるのが、
はい、
お尻の筋肉です。
なるほど。先生、やっぱり、なかなか声だけだと、ちょっと理解ができないですね。
はい、
そうなんです。確かに。難しいです。やっぱ聞いてるだけだと。
動きをやっぱり表現するのは難しい、
うん。難しいですね。
でも、
ちょっと。
それ今、局所の話で、組み立て方とか流れは、うん、はそんな感じよっていうぐらいですよね。
はい。まあ、膝だけじゃないっていう話ですよね。はい、
だから、
まあ、
そうなんですよ。
はい。
他の部分の関節症を含めて、うん、他の部分も、まずはまあ、
はい、
局所注目しないといけないですけども、
はい。
で、それが、こう、起こっちゃうような、なんか、別の場所もちゃんと見ましょうよ
って。そういうことですよね。
で、あとは順番に、ちょっとずつ鍛えるっていうところは、
はい、
痛みのルールを使って、
ね、
はい、はい、もう無理はしないって言って、やっていくと、はい、
ね、うん、
結構確実です。ゆく、歩みはゆっくりですけども、戻るケースも結構あります。
はい、
戻らない白旗のケースもありますけど。
ああ、戻るケースも多いってことですね。
はい。
はい、ありがとうございます、先生、今日も。
ホームワークは自分で作ってください。なんて難しいですけどね。なんかセミナーやるといいかもしれない
ですね。そうですね。
はい、
まあ、そこまで、なかなか知ってる先生もいないんじゃないかな。
だから、重症周りの人は治療に詳しいから、わからないんですよね。で、トレーニング詳しい人は、ちょっと、だから、やりすぎちゃうと、
ね、そうですよね。
炎症しちゃう、すごく大変だよっていう、そういうのを抑えてないと、ちょっと、
ああ、
難しいですよね。
今、まあ、膝の運動プログラム、膝を治すための運動プログラム、いろいろ教えていただきましたけども、まあ、部分によって、運動プログラムってもちろん違ってくるんですよね。
ちょっと違います。
ああ。先生、また、機会があれば。
膝はまだ、結構単純な関節なんですけど、肩とかは、は
い、ああ。
極端な話で言うと、
うん、
肩甲骨は鎖骨を介してしか骨と繋がってないので、まあ、はい、胸郭に乗っかってる感じですごい動くから、
うん、
肩直すの難しいんですよ。
ああ、なるほど。
はい、肩動きが大きいんで、で、その先に腕がくっついてるから、
はい、
だから野球の選手とか大変ですよね。
へえ。なんかあるんですか、そのまた。
あ、あります、あります。それはそれで肩が肩甲骨を動かないようにしてから、こう、動かすとか、そっちはそれであるんですよ。
先生、またそれは別の機会に、
そうですね。
ちょっと教えていただけると、ね、ありがとうございます。
いえいえ。
ちょっと、まあ、こんな、そうですね、形で、ヒントはかなりいろいろ今いただけたので、おそらく、解決の糸口にはなったんじゃないかなというふうには僕は思いましたので、
はい、
はい、じゃあ先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。